おはようございます。
おはようございます。
本日は特別伝道集会ということで、特に、今日の伝道集会のテーマは、あなたは老いをどう考えますかということであります。そこで朝とこの午後の2回の礼拝でお話しすることになりますけれども、なるべくこのテーマに沿ってメッセージを語っていこうと思っております。ただこの老いを考えるというそのテーマは、それを聞く者にとってかなり温度差があるかなというふうに思っております。高齢の方にとっては老いるというのは切実で身近なことでしょうけれども、しかし若い人にとっては、このテーマはまだそれほどピンとこない、そういう問題ではないでしょうか。ちなみに私の場合はもうすでに50を過ぎましたので、それなりにこの残りの人生を考えるようなそういう年齢になりました。でまた肉体的な衰えを感じ始めてもおります。その意味で、このテーマは人によって随分と受け止め方が違うだろうと思います。ただし一つだけ確かに言えることは、人は例外なくいつかは年老いていき、そしてやがて死を迎える時が来るということです。それは誰も避けることができませんし、それを考えようと考えまいと誰もがそこに向かって生きているわけです。そこで今日は人生における老いとか死ということをどのように捉えるべきか、また神を信じている者がそれに対してどのような希望を持っているのかをお伝えしたいと願っております。そこで今週皆さんにはこのテーマを考えるにあたって、先ほども読みましたけれども、伝道者の書の第3章の11節のお言葉に特に心を留めていただきたい、そう思います。もう一度ここをお読みいたします。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。一言お願いいたします。愛する天の父なる神様、この朝の礼拝において私たちは老いをどのように考えるかという、そのようなテーマを与えられて、聖書のお言葉からその確かな答えと、そして望みを見出したいと願っております。神様、誰も避けることができないその事実に向かって私たちが一体どのように生きるべきなのか、もう一度御言葉から覚えることができるように助けてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。まず先ほどお読みしましたけれども、この伝道者の書の第3章の11節のうちの最初の神のなさることはすべて時にかなって美しい、この御言葉からまず考えてみたいと思います。 まあ、人の人生というのは人によって随分この人生観が異なるものであります、まあ、特に神などいないと考えている人の人生観と、いや神は生きておられ、人は神の確かな導きの中に生きていると考える人の人生観は随分異なるものであります。でこの聖書の言葉はもちろん後世の立場ですけれども、その言葉の意味するところは、神様は私たちの人生の全てにおいて意味と計画を持っておられ、その神のなさることは人間の思いや考えをはるかに超えて素晴らしいということであります。つまり神様は私たちの人生に起こってくる全ての事柄を知っておられ、私たちの人生やこの世界の歴史は全てこの神の知恵とご計画に従って進んでいるという考え方であります。まあ、もちろん人生をそんなふうに考えない人もおります。私がここに生きているのは偶然の結果だ、私の人生は私の意思によって決まるのであって私以外のどのような存在にもよらない、そう断言する人もいるかもしれません。しかしたとえそのように考える人がいたとしても、一つだけ確かに言えることは、私たちの人生は自分の意思とは無関係に始まっているという事実であります。つまり私たちは自分の意思で生まれる場所や時代や親を決めることはできません。今私がこの時代に生きているということは、自分の意思を超えたところにおいてその出来事が起こっているという事実があります。まあ、そうすると人の一生は自分の意思を超えたところでそれを司り支配しておられる方がおられると信じても良いのではないでしょうか。そしてその神のご支配と計画に従って私が存在していると信じる人は、自分が今生きていることの意味を見出すことができます。つまり私の命は神の意思と目的に従って作られたので、今私が生きる意味があり、そして価値があると考えることができるわけです。でさらに神を信じる人にとって人生の中で起こってくる全ての事柄で意味のないことや偶然ということはありえません。なぜならば神が全ての時と出来事を支配しておられるからであります。年配の方は特に人生において多くの経験や体験をしてこられたことでしょう。しかしそこに目に見えない方の存在とか何らかの意思とか働きがあったと感じることはないでしょうか。私は高校生の時にすでにクリスチャンであった姉の導きによって山梨にある地元の教会に初めて行くようになりました。その教会に一人のロークリスチャンがおられました。 その方はやがて私が北陸に来てから信仰を持って、そして伝道者になり、福井で開拓伝道を始めたことを本当に喜んでくださいました。そして20年以上ほぼ毎月欠かさずに私の伝道の働きのために祈っていますとハガキを書いてくださった方であります。でその方が今年の8月に99歳で天に召されました。私は先週彼の息子さんからその手紙で昇天されたことを知りました。でその方もまた神によってそれまでと全く違う人生に変えられた一人であります。でその方は戦争中に兵士として召集されて南方の戦地に送られますけれども、まあ、そこで敵の捕虜になってニュージーランドにある捕虜収容所に送られました。しかしその収容所の中で福音を聞いて改心し、現地の牧師から洗礼を受けました。そして帰国して地元に帰ってからも敬虔なクリスチャンとして郵便配達をしながら歩んだ人であります。その人の息子夫婦孫たちも皆クリスチャンになりました。私はその方は南方の戦地で敵に捕らえられたというよりもむしろ神様に捕らえられた人だとそのように思います。その方の人生にとってはそれも不思議な神様の摂理の御業であります。でそのように人生を神に捉えられた人は幸いだと私は思います。でそれから人生に確かな神の計画があると信じる人はたとえ辛く困難な出来事が起こってもそこでなお絶望することなく神を信じて生きることができます。なぜならその出来事もまた神に覚えられ、神の何らかの意図や計画があると信じることができるからであります。先月2020年のオリンピックを東京で開催することが決定いたしました。その時のプレゼンテーションが大変素晴らしかったと話題になりました。そのプレゼンテーションの2番目に立ったのは佐藤真美というパラリンピックの走り幅跳びの選手でありました。彼女はすでに3回のオリンピックに出場している方ですけれども、19歳の大学生の時に足に痛みを感じて受診したところ、骨肉腫であることが分かって数週間後に右足を切断いたしました。彼女はその試練を乗り越えてパラリンピックの陸上選手として活躍しますけれども、東日本大震災の時に気仙沼にある実家が津波の被害に遭いました。で彼女はその2度の大きな試練の中でもスポーツが自分の人生の困難の時に力を与えてくれたとスピーチして、それが大変好評でありました。彼女は若くして思いもかけないその病に遭うわけですけれども、その試練の時に特に彼女を支えたのはがんの告知を受けた夜にお母さんからかけられた一言でした。彼女のお母さんは彼女に、神様は その人が乗り越えられないような試練を与えることはないんだよって励ましました。そのお母さんの一言によって彼女は試練にも意味があることを知り、私もこの試練を乗り越えることができると思えるようになり、その言葉に支えられてこれまで生きることができたと、そう証言しております。彼女のそのお母さんの言葉は、まあ、クリスチャンであるならばわかると思いますけれども、これは聖書の言葉ですね。その聖書の言葉は正確にはこうであります。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることができないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ試練とともに脱出の道も備えてくださいます。そのように人生に神の確かな意志と計画があると信じる人は、どんな時でも望みを失うことがありません。なぜなら神が共にいて私を確かな道へと導いてくださると信じることができるからであります。もう一つの聖書のお言葉を紹介いたします。ロマ書の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。そこで次のお言葉に移ります。神はまた人の心に永遠への思いを与えられたという言葉です。新改訳の第3版では人の心に永遠を与えられたとこうなっていると思います。神が人の心に与えられた永遠への思いというのは一体何でしょうか。まず永遠というと、まあ、これは時間の概念でありますけれども、永遠ですからその時間が限りなく続くということであります。まあ、そういう意味では私たちの人生は永遠ではありませんね。そこには限りがあることを誰もが知っております。聖書の言葉に、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年とあります。やはり人には幼少期、青年期、壮年期、そして高年期という人生の四季があり、やがてその一生に幕を閉じる時がやってきます。人はこの地上の命のことを考えるときに、多くの人がこの地上の限られた人生における限られたその時間の概念の中だけで人生を捉えるかもしれません。しかし人は自分の命の存在とか、今私がここに生きているということを説明しようとするときに、この限られた時間の中だけでそれを説明することはできません。先ほども言いましたが、私たちは生まれる時に自分の親を決めることはできませんし、生まれる時代を自分で決めることはできません。で、そうすると私たちは自分の命の存在というものを考えるときに、やはり人間以外の存在の何らかの意思によって私が今ここに存在しているとしか説明ができないわけです。つまり人間は一体自分がどこから来てどこに行くのか、今 今私という存在があるのはなぜなのか、人は死んだらどこに行くのか、それはとても深遠な問題でありますけれども、やはり人は永遠という時間的な視点からでなければこのことについての明確な答えを得ることができないわけです。まあ、もちろんそんなことは一切考えないという人もおります。そんなことをいくら考えても結局答えなんてないんだから、考えるだけ時間の無駄だと思う人もいるでしょう。また人間は偶然に生まれてきて、そして人間は死んだら終わりで無に帰すると考える人もいるかもしれません。しかし本来人間は人間である以上、どうしても命の起源とか自分の魂の行く末ということを考えざるを得ないものなんですね。これは人間として生まれたものに本能的に備わっている性質であります。動物はそんなことを考えませんけれども、人間だからその永遠について思いを馳せるわけです。でその永遠への思いの中で、特に人は死んだらどうなるのかというその魂の行く末、つまり人間の死後の世界に関して人は関心を抱くわけです。私は人が年老いてくるときにどうしても考えざるを得ないことがこの永遠への思いだと思います。人間には本来そのような永遠を思う心が誰の中にも存在するわけです。で、それはすなわち宗教的な事柄への関心であります。で、そういう思いが人間の中にあるということは、やはり人間が神によって創造されているということの一つの証でもあります。で、その証拠に世界中のどの民族にも宗教のない民はありません。で、そして世界のさまざまな宗教は特に永遠というその領域について、それがどういうものなのかを説明するわけです。で、それは仏教にしてもしかり、またイスラム教にしてもしかりであります。で、その他信仰宗教にしても、あるいは占いや霊媒のような宗教にしても、やはり人間の死後の世界というものがどういうものなのかを、その独自の宗教的な概念の中で解き明かしていくわけであります。ただその永遠という概念はこの時代とか今の世界を超えた領域でありますから、それは科学的に証明できるわけではありません。またそれはこの地上に生きる人が経験できる領域でもありません。ですからその世界はある意味で観念的な領域と言わざるを得ないわけであります。で、そうすると、そのような世界は科学的な探求や人間の経験によって証明できないんだから、そんなものは存在しないと果たして言い切ることができるでしょうか。もしそのように言い切って、人間の命はこの地上の世界だけで終わりなんだというなら、それでは人間の命の存在を説明することができないわけです。つまり人が どこから来てどこに行くのかという、私たちの人生のその根本的な命題に対して、この地上の命だけでは答えが得られないわけです。でそうすると、その閉じられた世界観といいますか、限られた時間の概念の中だけでは人生の意味とか人間の命の価値ということも説明することができないわけであります。つまり人間の存在を説明しようとするときに、やはり時間とか空間を超えた神の存在とその領域がなければ、どうしてもそれを説明することができないわけです。したがって神がもし存在しないならば、私たちがこの世界で生きる意味とか、あるいは人間の道徳性ということも説明できないわけです。ロシアのキリスト教の作家でドストエフスキーという人は、もし神が存在しないなら人間は何をしても許されると言いました。私はその通りだと思います。もし人間のした行為を最終的に問う方がいないなら、人間の道徳性が問われることがないわけですから、彼が言う通りだと思います。しかしサルトルという無神論の哲学者が、そのドストエフスキーの言葉を逆手にとって、神は存在しないんだから人間は何をしても許されると言いました。つまりサルトルの道徳観は、人間が他の人を殺しても、その人がそれを正しいと確信して行ったならば、それは正しいということになるわけです。皆さんはそういう道徳観を持ちますでしょうか。私はそういう人の隣にいたいとは思わないわけです。またもし彼の考えが正しいなら、人間の道徳なんて存在しえないことになるわけですし、そうであるならば人間社会だって成り立たないわけであります。したがって神や永遠を信じないならば、人が正しく生きるとか、よりよく生きるというその人生の道徳的な意味も失ってしまうわけです。ですから人間の中のその道徳性とか、あるいは経験さというのは、この世界と人間を作られた神を信じる思いから生まれてくるものであります。そして神はこの時代だけではなくって、永遠をも司っておられると信じるときに、私たちは将来に向かって経験に歩むことができるし、今という時を平安を持って生きることができるわけです。詩編の言葉です。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。私に聞き従う者は安全に住まい、災いを恐れることもなく安らかである。でそこで最後の言葉でありますけれども、しかし人は神が行われる技を始めから終わりまで見極めることができないということです。まあ、これまで述べてきましたように、人間は神に作られた特別な存在として永遠を思う心を与えられております。その意味では人間は宗教的で道徳的な被造物と言えます。しかし先ほども言いましたが、人間がその永遠についてどんなに理性的にそれを試作しても、 人間の死後の領域やその世界について、それを正確に説明したり証明したりすることができません。でそれは神様が創造された世界であったとしても、人間はその神の御業を見極めることができないからであります。でその点で人間は神を知るとか、また永遠の世界を知るということにおいて、やはり限界があるわけです。つまり人間はなぜこの世界に生まれてきたのか、そして死んだらどうなるのかということに関して、人間の生まれながらの理性によっても、またその後の教育によっても、誰もその答えを見出すことができないわけです。どんなに優秀な学者であったとしても、その答えを持っている人は誰もいません。ですからこの世の宗教にしても、その宗教の教義は様々であります。同じ仏教にしても、救いの教義に関して右から左まで存在します。それゆえ人間の思想や哲学もそれと同様であります。これが正しい、これが真理であると言える人は誰もいませんし、その確信を持っている人は誰もいないんです。北陸は特に浄土真宗が盛んな地でありますけれども、その教えを北陸に広めたのは500年前の人で、蓮如という僧侶であります。福井の阿波羅市の吉崎というところがその拠点となりました。浄土真宗はその名の通り、極楽浄土の彼岸に対する信仰であります。人は誰でも阿弥陀仏を信心するだけで極楽浄土に行けるという教えであります。確かにその信仰の教義は死後の世界に対して救いの希望を説きます。しかし私はその教えもやはり人間が創造した観念的な世界観だと思っております。ですからその宗教がいくら極楽という世界を想定したとしても、実際にその門徒が確実にそこに行けるという確かな保証というか、それが事実であるという確証のようなものは誰も持ってないわけです。福井はその信仰の中心地でありますけれども、しかしその信仰にどんなに熱心な人でも、私は未だかつてその人たちの中で救いの確信を持っている人に出会ったことがありません。でそれは何も浄土真宗だけの問題ではありません。この世のどの宗教にしても、それが確かに真実であるとか、信じる者が確実に救いを得られるという、そういう保証を与えるものは何もありません。ですからその宗教的な世界観はやはり観念的な世界としか言いようがありません。しかしもしその永遠という領域が観念であったり幻想であったり不確かなものであるとするならば、先ほども言いましたけれども、人は今を生きるということにおいて、本当はその意味を見出すことが誰もできないわけです。また今の人生が終わるということに対しても、誰も希望を持つことができません。いわゆる死に対して誰も解決を持っていないということです。 特に今回のテーマは老いをどう考えるかということであります。人が老いを迎えるということは、すなわちこの地上の人生が残り少なくなるということであります。今までできたことができなくなります。当然肉体の衰えを感じながら生きるということであります。若い時のように生きることはできません。もちろんそんな中でも趣味や楽しみがあって家族が温かく見守ってくれるならば、それだけで幸せなことかもしれません。また人生の楽しかったことを振り返って懐かしむこともできます。しかしどんなに楽しい出来事もそれは過去の思い出でしかありません。人は老いてなお未来に向かってどんな希望があるのかということになるわけです。でそこでもし人がその永遠に対する答えを持っていなかったならば、その人の一生はやはり虚しいものでしかないと言わざるを得ません。たとえその人の人生が過去において人が羨むような成功を収めたとしても、あるいはこの世の人から称賛を受けるような功績を残したとしてもであります。それもやはり過ぎ去った過去の栄光でしかないわけです。この伝道者の書を書いたのは、イスラエルの歴史において最も繁栄と成功を収めたソロモンという王様であります。しかしそのソロモンはこの地上にどれほど多くの財産を築き、どれほど多くの名声を得たとしても、それは虚しいと説くわけです。この伝道者の書は、空の空、すべては空という言葉で始まります。で、それはこの世の人生の虚しさを説いた言葉であります。でその思想はある意味で仏教と同じ人生観であり世界観です。仏教の思想はやはり人生は空であるという思想的な前提の上にその宗教の教義が成り立っております。皆さんも仏教の葬儀に出席してお経を聞いているとわかると思いますけれども、そこでは何度も空とか無という言葉を聞くことができるだろうと思います。しかし聖書の言葉は仏教や他の宗教とはっきりとした違いがあります。ソロモンはこの書の最初に空の空、一切は空と書きますけれども、その意味するところは、もし人が永遠に対する答えを持っていないならば、その人生は虚しいということであります。で、その証拠に伝道者の最後は決して空という言葉では終わっていませんね。伝道者の書の一番最後の言葉は何でしょうか。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという言葉であります。神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるという言葉です。さらには神は善であれ悪であれ、すべての隠れたところについてすべての技を裁かれるからだという言葉で終わっているわけです。すなわち これを読む者が創造者である神を覚え、この方を信じて生きるなら、その人生は決して虚しく終わることはないという言葉で終わっているわけです。私はこの世において唯一永遠に対する答えを持っているのが神を信じているクリスチャンであると思っております。そしてあなたもこの神を知るならば、老いに向かってなお自分の存在する意味と価値を知り、そして永遠に対するその答えを見出すことができるわけです。そしてその永遠への最終的な答えはキリストにあります。キリストの言葉には曖昧さや不確かさは何一つありません。キリストはこのように言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ヨハネで。またキリストが、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですとおっしゃいました。キリストは罪のない神の御子ですが、私たちのために十字架にかかり死んで三日目によみがえられました。ですからこのキリストを信じる者は誰でも罪が許されて永遠の命を得、そして天の御国に行く約束を得ることができます。それが聖書の福音であります。ですから私たちにとって永遠というその世界は決して観念的なものではなくて実在する世界であります。それは神の確かな約束であります。私たちはそれを聖書の言葉と、そして信じる者に与えられる聖霊によってしかりアメンと告白することができるわけです。人生においてこの答えを見出すことができた人は本当に幸いだと思います。それはこの世のどんな宝にも勝る価値を持つものだからです。あなたもそれを手にして希望を持って未来に向かって歩むものとなりませんか。お祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、このようにして朝の礼拝で神のお言葉を拝読し、そこから福音を語ることが許されたことを感謝をいたします。永遠に対するその明確な答えを持っているのは聖書のお言葉でありキリストであり、そしてキリストを信じる私たちであります。世の多くの人たちが迷い苦しみ、どこに向かっていくのかさえも知らずに生きているその中にあって、ここに救いがあり、ここに希望があり、ここに光があるということを私たちは確かに信じることができます。神様、どうかここに集った者にその確信を与えてください。まだその点において不明確な者に対して、あなたを信じてここに答えがあったと告白することができるように導いてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。